おはようございます。よくいらっしゃいました。1年に1度の昇天者記念礼拝、この日だけは教会に来てくださる多くの皆さん、本当にありがとうございます。ゴールデンウィークなのにね、教会に行かなきゃいけない。せっかく来てくださった皆さんが、来てよかったなと思ってくださるようなお話を私はしなければならないというプレッシャーをいつも感じながらやっております。全然関係ないんですけど、先週の礼拝の時にですね、ツバメが入ってきましたね。この街道の後ろに肺炎の窓があるんですけど、あそこいつも開けてるんですが、あそこからツバメがピューッとこう飛んできて、ここを行ったり来たりしてですね、5分ぐらい外に出られなくて、慌てるやら面白いやら、先週の礼拝の私の説教は動画が、YouTube に上がっております。インターネットで見れるんですけども、そのツバメの様子もそのまま国重さんが残してくれてますので、見逃した方はツバメも参加した礼拝というですね、ちょっと世界でも珍しいことが残っておりました。お手元に昇天者の方の名簿があると思うんですね。先ほど数えましたら57人、おられました。昨年、このリストの一番、最新は、田中さんのご主人節夫さん、昨年の10月26日に亡くなりました。昇天なさいました。この毎年いいことですが、このリストが減ることは決してありません。はい。このリストこそがこの教会の御嶽の教会のですね、言っていれば通信簿みたいな、何人天国に送ったかという教会の成績なんです。別にそれで私が天国行って何かもらえるというわけじゃないですけども、皆さんは待合室にいらっしゃるんですね。ここは天国の待合室ですから、次誰が呼ばれるかは分かりません。病院と一緒でね、はい、誰々さんってこう、呼ばれるとはーいってこうスーッといなくなるんですね。誰が呼ばれるか楽しみ、楽しみってわけじゃないですけども、さて、今日は命の値段というテーマで詩編の第49編をお読みしたいと思っております。今年この教会では詩編、旧約聖書の真ん中ぐらいにあります、聖書のちょうど真ん中ぐらいにある詩編というですね、ユダヤ人が作りました150の歌をまとめた、この書物の中から一つずつ選んでお話をしておりますけれども、今日はこの昇天者記念礼拝にぴったりの詩編を選びました。昇天者記念礼拝だけ来てくださる皆さん方すると、毎年なんか脅迫されて帰るようだと思われるかもしれませんが、大切な教えですので、皆さんでご一緒に読んでいきたいと思います。詩編の49編ですね、聖書をお持ちの方はお開きいただいて、このプロジェクターの方にも出しますので、ぜひご覧になってください。少し長いですけれども、非常に味わいの深い、また教えに富む詩編ですので、お読みしたいと思います。指揮者によってコラの子の詩賛歌。諸国の民よ、これを聞け。この世に住む者は皆耳を傾けよ。人の子らはすべて豊かな人も貧しい人も。私の口は知恵を語り、私の心は英知を思う。私は格言に耳を傾け、たてごとを奏でて謎を解く。災いの降りかかる日、私を追う者の悪意に囲まれる時にも、どうして恐れることがあろうか。財宝を頼みとし、富の力を誇る者を。 神に対して人は兄弟をもあがない得ない。神に身代金を払うことはできない。魂をあがなう値は高く、常しえに払い終えることはない。人は永遠に生きようか、墓穴を見ずに済むであろうか。人が見ることは知恵ある者も死に、無知な者、愚かな者と共に滅び、財宝を他人に残さねばならないということ。自分の名をつけた辞書を持っていても、その土の底だけが彼らの常しえの家、世々に彼らが住まうところ。中岡さん、ちょっとこっちに来てもらえる。ちょうどこのプロジェクターに引っかかるので、もうちょっとこっち来てください。はい、はい、はい、ありがとうございます。人間は映画のうちにとどまることはできない。ほふられる獣に等しい。これが自分の力に頼る者の道、自分の口の言葉に満足する者の行く末、黄泉に置かれた羊の群れ、死が彼らを飼う。朝になれば正しい人がその上を踏んで行き、誇り高かったその姿を黄泉が蝕む。しかし神は私の魂をあがない、黄泉の手から取り上げてください。人に富が増し、その家に名誉が加わる時もあなたは恐れることはない。死ぬ時は何一つ携えていくことができず、名誉は彼の後を追って墓に下るわけでもない。命のある間にその魂が祝福され、幸福を人が称えても彼は先祖の列に帰り、永遠に光を見ることはない。人は映画のうちに悟りを得ることはない。ほふられる獣に等しい。以上であります。一番最初の諸国の民よ、これを聞け。この世に住む者は皆耳を傾けよ。人の心はすべて豊かな人も貧しい人も、私の口は知恵を語り、私の心は英知を思う。私は格言に耳を傾け、たてごとを奏でて謎を解く。というのはこの作者の自己紹介文ですね。たてごとを奏でて謎を解くというあたりは、おそらくこの人が、たてごとをこう弾きながらですね、こういう今読んだようなこの人のためになるような教えとか格言とか金言とかね、そういうことをこう言っていたんじゃないかなと思うんですね。吟遊詩人みたいなものだったのかなと思いますけれども、フォークソングも昔はその反戦の歌だったりですね、自由と平等の歌だったりしたので、似たようなものもあるかもしれませんが、今はなんかそういうその、風刺だとか知恵だとか、格言だとかね、そういうような教えめいたような歌は流行りませんね。大体そういうものは嫌われますから、昔はこのそういうようなことをしていた人たちがいたようでありまして、この人も各地、おそらく各地を巡りながらですね、この盾ごとを書き鳴らして、人々に教えると、そういうことをしていたようであります。で、この人の教えですけれども、まず災いの降りかかる日、私を追う者の悪意に囲まれる時にもどうして恐れることがあろうか。財宝を頼みとし、富の力を誇る者をというのがいきなり始まっているところですね。災いの降りかかる日、私を追う者の悪意に囲まれるっていうのは、何か嫌なことを言ったり、あるいはその辛い目に遭わせようとするような人たちがやってきてですね、それは今も昔もこういうことはあったんだと思うんですね。なんで私がこんな目に遭わなきゃいけないのか、こんなこと言われなきゃいけないのか、こんな辛い目に遭わなきゃいけないのかっていうような時があると。でも彼は、そんなことがあっても私は恐れませんよと、怖がることはありません、ビビることはないと。なぜなら彼らは結局財宝を頼みとし、富の力を誇っているだけだと。結局は 金の力だけが頼りで、金があるから偉そうにしているだけだと、こっちが貧乏人だと思ってって、そういうことじゃないと思いますが、結局は彼らの持っている力など大したことはないのだから、何を言われようと何をされようと私はそのことで、ビビることはないと恐れることはないと、そう言ってるわけですね。でなぜならばですね、なぜその富の力に頼っているから頼っている人を私は恐れないかというと、その次ですね、これがそのこの詩編の中でも非常に重要なところですけれども、神に対して人は兄弟をもあがないえないというですね、ちょっと聞き慣れない言葉も出てまいりますが、もちろんこの詩編の大前提として、人間の命、私たちの命は創造主である神の手に握られているわけであると。だからひとたび、まあ、要するにこの地上の生涯を終えてその命が神の手に返ったとするならば、人は兄弟をもあがないえないというのは、それが自分の家族や兄弟や愛する人であってもその命を買い戻すことはできませんと言ってるわけですね。どれだけ富があろうとも、何億あろうと何兆あろうと、それをいくら積んでも、神様どうぞ大切な人だから、大切な兄弟だから、大切な家族だから、愛する人だから、その命を戻してくださいと言ってお金を払って買い戻すことはできないでしょうと。命の値段というのは高すぎる、まあ高すぎると言っても、そのいくらって決まってるわけじゃないんですけども、まあ、永遠に払うことはできないんだから、要するにいくらお金を積んでも自分の家族や愛する人を生き返らせて神様の手から戻すことはできないんだから、だから人間の富とは言っても金とは言っても人の命を神様の手から戻すことはそもそもできないんだから、大したことはないと言ってるわけですね。どれだけお金があったって魂をあがなう値は高い。神に身代金を、まあ、身代金っていう表現は面白いですね。要するになんか身代金っていうとなんか誘拐されてるって感じしますけれども、要するに神の手に渡ってしまってるわけだから、いくらお金を積んでもそこから戻すことはできない。だからお金を誇っている人に何を言われようが何をされようが、そんなことで、私は恐れません。金の力なんてたかが大したことはないんだからということを言ってるわけです。そしてその次ですね、人は永遠に生きようか、墓穴を見ずに済むであろうか。まあこれは当たり前のことですね、永遠に生きることはできない、必ず最後は墓穴を見るとね、全ての人の見る最後の景色は墓穴であると言った人がいますけどね、必ず最後は墓穴を見て終わると。まあその時はもちろん見えないんですけどね、人が見ることは知恵ある者も死に、無知な者、愚かな者と共に滅び、財宝を他人に残さねばならないということだ。賢くて、知恵を使って財産を作ったとしても、結局は無知な人、愚かな人と一緒に死ぬときは死ぬんだと、同じ姿なんだ。で、その財産を他人に残さなければならない。この間 NHK の朝の、連続ドラマテレビ小説の後の番組で、遺産の相続に関する、税金が変わったって言ってましたね、なんかその税金を払わなきゃ、相続税を払わなきゃいけない、税額の上限が下がったってですね、すごいなんか大変なことのようにやってましたけど、女房と二人でうちには全然関係ない、いくら下がっても全然届かないなってね、でもあれが問題になってる人もいるみたいですね、これ以上になるともう残った家族や兄弟、子どもたちが、争わなきゃいけない。昔の人はいいこと言いましたね、子孫に美伝を残さず、決して、皆さんが行った後で家族が争わないように、それだけはしっかり、ね、やっといてください、それほどなんか悲しいことはないですね、多分その、 自分が死んだ後で自分の残したわずかな財産のことで、自分と大切な子供たちが争ってるなんてね、実に、悲しいことですから、そういうことはないようにしましょう。自分の名をつけた辞書を持っていても、その土の底だけが彼らの常しえの家、世々に彼らが住まうところ。これもなかなかね、面白いですね。自分の名をつけた辞書を持っていても、まあ、最近の言い方をすれば自分名義の土地っていうことですね。自分名義の土地を持っていたとしても、結局その人が死んだ後その人の持ち物になるのはその土の底だけだと、埋められる場所だけだったんですね。なかなか辛辣ですね。まあ、要するに自分が埋められるとこだけ持っとけばいいという。どれだけ広大な、国土に匹敵するような土地を持っていてもね、死んだらその人が埋まるところしか必要ないという。その土の底だけが彼らの常しえの家だ。この上がいくら大きくても、結局はその底だけがで、彼らは代々そこに住むと、世々にそこに住んで、ずっとそこに住んでるんだということですね。最後はその土地のどこかに埋められておしまいですよって言ってるわけです。人は栄華のうちにとどまることはできない、ほふられる獣に等しい。まあ、これとよく似た文章が最後にも出てきて、この詩編がおそらく歌であったとするならば、今流の言い方をすると、ここがまあリフレインのね、繰り返しのところなんですね。今さっきも歌いましたけどね、繰り返しのところありますけど、ここが繰り返しのところですね。人間は栄華のうちにとどまることはできない、ほふられる獣に等しい。どれだけ立派になったとしてもね、死んだらもうその立派な人生は終わるわけです。そして最後はほふられる獣に等しいというんですね。動物と同じだと、死ぬ時は牛や馬や羊やヤギと人間に何も違うことはない。確かにその通り。これが自分の力に頼る者の道、自分の口の言葉に満足する者の行く末。自分の力、権力、富、知力、そういうものに頼っていたとしても、あるいは自分の考えが正しいんだと思って満足していたとしてもですね、結局は黄泉に下っていくっていうんですね。黄泉っていうのは、まあ、この翻訳語そのものは非常に仏教的な言い方ですね。もともとヘブライ語のこの言葉はですね、これは土の下ということなんです。ユダヤ人の考えでは、死んだ人はみんなこの地面の下に埋められて、地面の下の世界に行く、まあ、それを黄泉と呼んだんですね。だからその仏教の言ってる黄泉というのとちょっと違うので、まあ、そこは誤解ないようにしておきますが、まあ、要するにみんな地面の下に埋められて、そこで黄泉に置かれた羊の群れ、死が彼らを飼うっていうんですね。これもなかなか辛辣な表現ですね。みんな地面の下行って、死がですね、死というこの羊飼いが、羊を飼うように、我々みんな賢い者も愚かな者も金持ちもそうだよね、もうみんな羊ですから、同じように死に飼われるんだと、みんな死の管轄に置かれるんだと言ってるわけですね。面白いですね。朝になれば正しい人がその上を踏んでいき、誇り高かった姿を黄泉が蝕む。結局みんな地面の底に行って、元気な人がその上を踏んでいくんだと、下で何言おうと、助けてくれと言おうと、叫ぼうと、何しようとですね、結局はもう地面の底で死に飼われる羊だと。誇り高かったその姿を黄泉が蝕んで、どれだけこの地上で立派で誇り高くて表彰されたような人でも徐々に忘れ去られていくわけですね。でもこの次がね、ちょっと違うんですね。しかし神は私の魂を飼い、あがない、黄泉の手から取り上げてくださるって言ってるんです。みんな同じように地の底に 下っていくんだけれども、神は私の魂をあがなって、この死の国から神の国に引き上げてくださるはずだっていう、これはこの作者の願いなんです。希望なんですね。みんな同じようにこの地の底に行くんだけれども、神がお許しくだされば、神が、願ってくださるならば、神がそうしてくださるのであれば、きっと私を死の国から神の国に連れて行ってくださるはずだと言っているわけです。まあ、ちょうど実はこの部分がこの詩の折り返しなんですね。このちょっと関係ないこと言うと、ヘブライ語の詩というのはほとんどの場合ですね、このざーっと書いて2つに折るとですね、最初と最後、この真ん中を中心として言葉がこうするようになってるんですよ。こうやってペタッと折ると、言葉が最初の言葉と最後の言葉みたいな、こうなんて言うんでしょうかね、こう関連しているような姿になってるんですけども、ちょうどこの真ん中の言葉がその詩編の中では一番言いたいことなんですね。で、実はここが真ん中なんです。しかし神は私の魂をあがない、黄泉の手から取り上げてくださる。その次に、でなぜで、この彼はこれを希望と言ってるんですけども、実は私たちは彼がこの歌った希望が現実なものになっている世界に生きているんですね。この詩は紀元前の何百年か何千年か前に作られたものですけれども、その後ですね、今から2000年前に神の子イエス・キリストが十字架にかかって死んでくださって、私たちの命の値段を神様に払ってくださった。彼を信じる者は永遠の命を得ると新約聖書には約束されてるんですね。人間の富をいくら積んでも払うことができなかった私たちの命の値段を、神自らが一人子イエス・キリストの命、それを私たちの命と引き換えにしてですね、私たちを先ほど言いましたこの黄泉の手から取り上げてくださった、あがなってくださった。これが今の私たちの信仰ですね。だから詩編の作者はそのことを願った、でも現実にはまだ起こらなかったんですけれども、今私たちはそれが現実なものになっているということを知っているわけです。で、この歌は続きます。人に富が増し、その家に名誉が加わる時もあなたは恐れることはない。人が金持ちになったり立派になったりするとですね、我々羨ましくなってね、焦るわけですよ。なんであの人はあんなに株が当たるんだろうかとか、なんでうちばっかり電化製品が続けて壊れるんだろうかとか、あれ電化製品ってなんで壊れ始めると同じ時壊れますかね。そんなことないですか、お宅は。うちはなんかね、何か壊れると大体こう続けて壊れたりするんですね。なあの人は、なこの人はと、ね、あんなに有名になって、あんなに、あそこのお子さんはあんなに有名になった、あそこのお子さんはこんなこと、こんなところ行ってこんなことになった、なあうちはなんでこうなんだろう、私はなんでこうなんだろうって思うことはないよと、ね、そんなことを思ってちゃしょうがないって。なぜならば死ぬ時は何一つ携えていくことはできないんだから。いや、その人死んだらもう終わりなんだから。我々もそうですけど、死んだら終わりなのに、生きている間にどれだけ稼ぎ、どれだけ有名になり、どれだけ立派になるかみたいなことに、一生懸命になるのは実にバカらしいということがこの作者の言いたいことなんです、結局はね。それでイライラしたり、自分の旦那叱ったりね、なんであんたもっと稼がないのよみたいなね、バカらしいと。そんなことはどうせ死んだらみんな一緒なんだから。名誉が彼の後を追って墓に下るわけでもない。これも面白いですね。名誉を求めるのは大体男ですけどね。女の人は花より団子だから、別にその名刺の肩書きにこだわらんですけど、男はですね、やっぱり肩書きにこだわってね、名誉欲しいわけですよ。なんか 会社だったらちょっとは上の、位につきたい、そういうのを逆に利用しているのが会社の組織ですから。会社って男のもんですよね。あれは男が働かせるために作った組織なんです。もともとはだから女の人が考えたような気がします。どうやったらバカな男がちょっとでも働くか、それは細かい肩書きをたくさん作ってちょっとでも上になったように味わわせる、そういう幻想を抱かせる。でそれを見て横でお母ちゃんたちが偉い偉い頑張ってねっつって、ちょっとずつ増えた給料を見て北総園でいいって言うんですね。で肩書きっていうんですね。バカですよね肩書きにこだわってる、自分の立場とかね、なんかそういうことに一生懸命な地道を上げてると、愚かだと。名誉が彼の後を追って墓に下るわけでもない、ね、死んだ後の名刺には何の肩書きもつきませんということです。死者っていうんですね死者っていう肩書きも変だけどね、社長だろうが総理大臣だろうが大統領だろうがね、死んだら死者ですから、ね、死者誤入って関係ないですけどね、命のある間にその魂が祝福され幸福を人がたたえても、彼は父祖の列に帰り永遠に光を見ることはない。命の間にその魂が祝福され幸福を人がたたえても、彼は父祖の列に帰るだけだ、まあ、生きてる間にこう祝福されて幸福だとみんなが羨むような幸せをこの世界で手に入れたとしても、結局は先祖の列に帰るんだ。古いあの田舎の家へ行くと今にね、じいちゃんの写真とかこうおじいちゃんの写真とかありますよね。古ければ古いほどなんかボケてるっていう感じの写真がこう並んでますけども、結局はあの一枚になる結局はあの一枚ですね。ちょっと関係ないですけど、私あのスクールカウンセラーで小学校に行ってましたが、小学校の校長室に行くとね、あの歴代の校長の写真がありますよね。で私が行ったのは上り町小学校って古い小学校なんですから、最初の頃の校長はですね、紋付き羽織袴ですね。それがやっぱり戦時中は軍服着てるんですね。で昭和になって、でなんとなくだんだんこうサラリーマンっぽい感じの校長になってきますね。あの威厳がなくなっていくって怒られますけど、であそこで校長先生だって仕事して自分もここに乗るかなって、どんな思いで仕事してるのかなと思って思いますけど、まあ結局どんな人生を送ったとしてもですね、皆さんあそこの写真の続きになるだけですから、あの最後が誰、次が誰になるかっていうことですからね、まあ、できるだけいい写真残しておいてくださいよ、あのずっと見るんですから、後の人が見てもね恥ずかしくないようにモザイクかけないように、あのいい写真見て恥ずかしくない、あこの人はあのいい人生を送ったんだなと思ってもらえるようなんですね、あんまり悲しそうでない写真を残してください。永遠に光を見ることはないっていうのですね、どんだけ、立派になって輝いてもね、どっかで消えるんだということです。人は映画のうちに悟りを得ることはない、これは最後にねぐさっときますね。映画のうちに悟りを得ることはない、結局あの繁栄している時、人からチヤホヤされている時は人間はあの真理を悟れない、本当のことを理解する力はないっていうことです。結構そこそこぐらいの時がいいんです。まだ皆さん大丈夫です。そうでない人もいるかもしれません。もうみんなにもてはやされてね、あのテレビの取材がどんどん来るようになったらバカになっちゃう、本当の真理を分からなくなるから、そうでないぐらいがちょうどいいって言ってるんですね。ほふられる獣に等しい、最後はみんな死んでおしまいだっていう、そういう教えなんです。非常に分かりやすいですね。ただこれで終わると面白くないので、ちょっとこれを私なりに翻訳し直しました。堀川紫薬ですね、はい、 はい、読みたいと思います。あんたらよう聞きんさいよ。金持ちも貧乏人もわしの言うことを聞いとったら損はないで。ええことを教えてあげるけ。悪口言われても嫌な目に遭うてもわしはびくともせんで。あいつらは結局金だけが頼りなんじゃけの。なんぼ金があっても人の命は買えんのんじゃけ。神さんにどうやって金払うんじゃ。なんぼ払うたら足りるん。いつまで払うても払いきれるわけがなかろう。永遠に生きられるもんはおりゃせん。みんな最後は墓に入るんじゃ。なんぼ賢うてもバカなもんと同じように死ぬんじゃ。養鶏財産作っても最後は誰かにやらにゃいけん。広い土地を持っとっても結局自分のもんになるんは土の中だけじゃろうが。ちょっと古い広島弁です、ね、ええ格好できるんも今のうちじゃ。死ぬ時は人も獣も同じなんじゃけ。自分の力だけに頼っとったら、自分の言うとることが正しいと思うとったら最後どうなるか知っときんさい。死んだもんはみんな土に埋められて誰も見向きもしゃあせん。生きとるもんがその上を踏んでいくんじゃ。ほいじゃが、神様はわしの命を買い戻してくれる。イエス様が払うてくださったんじゃ。ここはないんですよね、括弧なんですけどね、ない脚注というですね。神様はわしを死者の国から神様の国に連れてってくれる。知り合いが金持ちになって有名になったけ言うて慌てることはないで。死ぬ時は何も持っていけんし、有名な死人になるわけでもない。みんなが羨ましがるほど幸せになってもやがてはご先祖さんの一人になる。いつまでも輝くわけじゃない。立派になったらおしまいじゃ。何にもわからんようになるけの。死ぬ時は人も獣も同じなんじゃけ。拍手がない、ね、ありがとうございます。広島の人じゃない人はね、なんか変だなってこの人おかしくなったのかなみたいな感じですが、成長広島弁で詩編の49お送りいたしました。お祈りいたします。天のお父様、今日は一年に一度の集まり、こうして多くの方が集まってくださいましたことを感謝をいたします。いずれは私たちもこの地上の歩みを終える時が来るということを分かっておりながら、どうしてもこの地上の価値観に縛られて、どうして私だけが、どうしてあの人だけがと羨んだり悩んだりつぶやいたりしてしまう、本当に私たちは愚かなものであります。どうぞこの世の映画の短いこと、大切なのはこの世を終えた後に神様あなたの御手に抱かれることであります。そのために死んでくださった神の御子イエス・キリストを信じて、この地上の良いことも悪いことも笑い飛ばして、一人でも多くの人が私たちを通して幸せになってくれるような、そんな人生を過ごさせてください。神様が一人一人に今語りかけていてくださることを感謝いたします。またどうぞ今日ここに集まられたお一人お一人、神の真理に目は開かれ、心開かれ、どうぞ
憂いなく悩みなく与えられたこの短い生涯を喜びを持って歩み続けることができるように神様を導いてください。イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。はい、この私の試薬欲しい方は先着50名にコピーを作ってようやるわって感じですね、差し上げます。どうぞご起立ください。といたします。
仰ぎ子稲川区は我らの主御子イエスキリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一度の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。
では今日の聖典社記念礼拝、これで終わりいたします。ようこそおいでくださいました。どうぞお座りください。